ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月24日、安倍総理は総理大臣官邸で新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議を開催しました。安倍総理は閣僚会議での議論を踏まえ、次のように述べました。
今般の中国武漢市における新型コロナウイルスに関連した感染症については、本日未明、世界保健機関が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言する状況にはないものの、人から人への感染は認められ、中国以外の国においてはサベランスが重要との声明を発出しました。感染症の患者については、昨日までに中国において571名の患者が確認され、タイ、韓国、台湾、アメリカでも患者が確認されるなど、患者数は増加しています。我が国でも本日2例目の患者が確認されました。こうした状況を踏まえ、政府としては1月21日の関係閣僚会議で決定した対応方針を一層強化して取り組むこととします。関係閣僚におかれては、検疫における水際対策の一層の徹底、サーベイランス強化のための国立感染症研究所で実施している検査について、全国の地方衛生研究所でも検査が可能となるよう体制を整備すること、国民の皆様に対する迅速かつ的確な情報提供、在留邦人に対する現地大使館を通じたきめ細かな情報発信や必要な支援の実施など、国内における感染拡大の防止や在留邦人の安全確保に向けて続き全力を挙げてください。国民の皆様におかれては、過剰に心配することなく、一般的な風邪の予防策を励行し、落ち着いて行動していただくようにお願いを申し上げます。
中国武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症の予防には、総理のお話にもあるように、過剰に心配することなく一般的な風邪予防が重要とされています。北朝鮮にいらっしゃる皆さんも、ぜひうがいや手洗いなどをきちんと行うようにして、お体を大切にしてください。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。皆さんにとって大変懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は荒城の月です。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。今週は荒城の月をお聞きいただきました。ふるさとの唱歌コーナーでした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。 今週は横田めぐみさんの同級生の池田正樹さん、吉田直也さんの声をお届けします。お二人の声は昨年12月14日に新潟県で行われた横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサートにおける冒頭の挨拶の模様をお聞きいただきます。それではお聞きください。
ではまずはじめに主催者であります横田めぐみさん同級生の会で代表を務める池田正樹と本日バイオリンを演奏するプロバイオリニスト吉田直也から皆様にご挨拶をさせていただきます。
皆さんこんにちは。本当に本日はたくさんの方々にお越しいただいて、心から御礼申し上げます。そしてこの会場は273席あるんです。完売させていただきました。本当に皆様は心を寄せていただいて本当に感謝で、本当の仲間だと思ってます。皆さんの思いを本当に一つにして政府の背中を強く押したいというふうに思ってます。本日は、16時半までということで、長丁場ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
代表池田よりご挨拶をさせていただきました。続いて吉田よりご挨拶をさせていただきます。
本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして本当にどうもありがとうございます。2009年からこのコンサートは同級生たちで始めました。まさかですね、10回目を今回迎えなきゃいけないことになってしまったことは僕たちとしては本当に辛い思いでいます。ただ解決できていない以上は私たちが声を上げ続けるこのことが何よりも大事なことだと思っていますので、どうか皆さんこれからも解決の時まで支えて応援してください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
ではお二人と少しお話をさせていただきたいのですが、まず吉田さん、拉致問題解決の兆しが見えている中で、ただなかなか進まないこの今膠着状態にあるかと思うんですね。この現状というのをどのように見ていらっしゃいますでしょうか。
特にこの2年ぐらいは、トランプ大統領も出てきてくれて、金正恩も世界のメディアに登場するなどして本当に劇的な今まででは考えられない現象が起こってきたと思いますけれども、その前にもいろんな山場というか解決できるかもしれないっていう時がありました。でも今までもこの問題に関しては希望と絶望というかその繰り返しだったので、僕たちとしては一個一個のことにはあまりもちろん期待してるんですけども、本当の結果が出るまでは喜べない、そういう心づもりでいつもいます。
そして池田さんはこのコンサートを開催するにあたって本当に多方面さまざまな場所で活動をされてこられているかと思います。今のこの周りからの反響反応や世論への広がりというのをどのようにお感じですか。
本日もですね、国会議員の方々、そして市議会議員の方々をお越しいただいてます。そして、佐久間副知事ご登壇していただきます。市長も本当に感謝いたします。そして新潟日報社の高橋常務も喜んでご登壇していただけるということで本当に心より感謝申し上げます。本当に皆さんのですね、思いを一つにしたいっていうコンサートですのでよろしくお願いいたします。そして本日机の上に椅子の上に三和第一タクシーさんの資料を載せております。そしてですね、それ三和第一タクシーさんは去年の6月から毎日署名活動を社内でしていただいてるんです。もうすでに5000人以上の署名をいただいてます。また先ほど安倍さんがおっしゃいましたが、その政府へのメッセージをぜひ書いていただいて、 それをもって菅大臣、菅官房長官のところに行ってですね、先お母さんと共に直談判をさせていただきたいと思います。そしてですね、今日三和第一タクシーさんが、メディアシップのファミリーマートの裏の方に何台か置いてあるというふうにお聞きしてますので、ぜひご活用いただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。
今週は昨年12月14日に新潟県で行われた横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサートにおける横田めぐみさんの同級生の池田正樹さん、吉田直也さんの声をお届けしました。日本政府から
元気をもらっております。私もまあ、少しの体ちょっと悪いところもありますけれども、皆様方と一緒になって戦って家族を取り戻したいという気持ちはもう毎日毎日あります。今日も熊本を出てくるときにですね、母にもうちょっとだから、もうちょっとだからねって言ってくるよと言って、熊本からこっちの方に出てきました。また総理とお会いした時にはそういう言葉を言いながら、早くまあ皆さんとお会いしたいです、家族と会いたいです、助けてくださいということ、もうただただ私はもう元気な姿で帰ってきてくれることを毎日毎日に望んで待っているしかありませんので、それを本当に元気でいるんだと信じて待っております。どうか一日も早くみんなが帰ってこれて再会できて、ここの場に皆さんの場と一緒に祝いたいなっていう気持ちがいつもありますので、それまでまだまだ頑張らなきゃいけないと思っておりますから、どうぞ皆様と一緒に私たちも帰りを待ってていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
最後に今週の一曲です。今週は山口彩希さんの空と海の向こうをお届けします。この曲は北朝鮮人権週間中の昨年12月14日に横田めぐみさんの同級生の皆さんたちによって企画され、新潟県で行われた横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサートで披露されたものです。山口彩希さんによって拉致問題の早期解決を切に願って制作された空と海の向こう。心のこもった演奏をお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。今週は横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサートで披露された山口彩希さんの空と海の向こうをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。